お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月10日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリアはアラブ首長国連邦 UAE からの要請に応じ、イランによる攻撃から市民を守るため、E-7A ウェッジテール早期警戒機とミサイルを湾岸地域に派遣します。UAE はこれまでに1500発を超えるロケット弾や無人機を迎撃してきました。この地域にはおよそ2万人のオーストラリア人が暮らしています。リチャード・マールズ国防相は今日、85人の隊員が機体とともにオーストラリアを出発すると明らかにしました。今回応じた要請、そして今日発表した内容は、すべて湾岸諸国を防衛するためのものです。その目的の下で隊員や装備を派遣します。マールズ国防相でした。一方、緑の党のデイビッド・シューブリッジ上院議員は、この軍事攻撃を戦術的に支援するのではなく、アメリカに対してもはっきりと立場を示すことで、オーストラリアの長期的な国益を守るべきだと主張しました。その上で、湾岸地域に派遣している軍の装備や部隊を直ちに撤収すべきだと求めています。ペニー・ウォン外相は中東に滞在しているオーストラリア人の安全リスクが高まっているとし、特に湾岸諸国やアラブ首長国連邦 UAE にいる人たちに対し、出国を希望する場合は直ちに行動するよう呼びかけました。外務貿易省 DFAT によりますと、中東を旅行していたオーストラリア人の大半はすでに出国しましたが、数千人が引き続き現地に滞在しています。ウォン外相は今日朝までに2600人以上が民間機で帰国し、今週はカタールからさらに便が運航される予定だと明らかにしました。出国を希望する方は今すぐ行動してください。限られてはいますが、民間便が運航している間に出国してください。DFAT は UAE に駐在する職員の家族全員に退避を指示しました。治安情勢は悪化しており、今後さらに悪くなる可能性があります。ウォン外相でした。ニュースを続けます。オーストラリアで開催されているサッカー女子アジアカップに出場したイラン代表のうち、亡命を希望していた一部の選手に人道ビザが発給されました。イラン代表は大会の初戦で国歌を斉唱しなかったことを理由に、イラン政府から裏切り者と非難され、身の安全が強く懸念されています。このうち5人は亡命の意思を示し、チームに同行していた監視役から離れ、現在はオーストラリア連邦警察の保護下にあります。アンソニー・アルバニージー首相は他の選手たちにも支援の道は開かれていると述べています。非常に難しい状況で、最終的に決めるのは本人たちです。しかし支援を望むのであれば、オーストラリアはいつでも手を差し伸べます。アルバニージー首相でした。一方、野党の影の財務相ティム・ウィルソン氏は、すべての亡命申請について通常の安全保障手続きを徹底すべきだと主張しました。ウィルソン氏は、政府がこれまでガザからの申請者について重要な審査を省いたことがあると指摘。その上で、出身地や事情に関わらず、すべての申請者に対して包括的な審査を行うべきだと強調しました。それぞれのケースは個別に判断されるべきです。しかしガザからの受け入れでは安全保障審査が省かれました。亡命を認めるのであれば、出身や状況に関係なく、すべての正式な手続きを経ていると確認できなければなりません。 ウィルソン氏でした。ロシアのプーチン大統領がアメリカのトランプ大統領とイラン情勢をめぐって電話会談を行いました。ロシア政府が発表しました。ロシアメディアによりますと、大統領府のウシャコフ補佐官はイランへの軍事行動についてトランプ氏に対し早期の政治的外交的解決を求めました。イランはロシアにとって重要な同盟国とされています。一方、トランプ大統領はイランへの軍事行動をめぐり長期的な戦略が見えないとの批判にも直面しています。特にイランの最高指導者を殺害した後、今後の対応が不透明だとの懸念が出ています。トランプ氏の元国家安全保障担当補佐官ジョン・ボルトン氏はチャンネル7のインタビューで、トランプ大統領は新たに発表された指導者モジタバ・ハメネイ氏を次の標的にする可能性があるとの見方を示しました。イランの指導層は対立姿勢を続ける決断をしたようです。これはホワイトハウスやエルサレムにとって好ましい展開ではありません。すでに彼を狙っている可能性があります。ボルトン氏でした。ニュースを続けます。アマンダ・リシュワースエネルギー相はイラン情勢を受け国際市場が不安定となる中、国内で燃料が不足するとの見方を否定しました。原油価格は昨日2022年以来初めて1バレルあたり100アメリカドルを上回ったほか、貿易ルートにも支障が出ていることから各地の供給網への圧力が強まっています。しかしリシュワース氏は物流面での課題はあるとしながらも、全国的な燃料不足にはならないとの考えを示しました。国内で燃料が不足しているという指摘は正しくありません。需要は増えていますし、国内での供給の振り分けは調節が必要です。しかし担当閣僚が対応しています。リシュワース氏でした。クイーンズランド州では今日も北部を中心に大雨が続き、州内各地に緊急の洪水警報が出されています。バンダバーグとフレーザーコーストには警戒レベルの警報、またノースバーネットには緊急警報が発令されています。マッカイ周辺からチンチラにかけて広い範囲で鉄砲水が発生し、コミュニティに影響が出ています。フレーザーコーストのジョージ・シモア市長です。今最も懸念しているのは道路の状況と運転です。それが最大のリスクです。一方、ノーザンテリトリーの一部も熱帯低気圧の影響を受けており、キャサリンでは緊急の洪水警報が出されています。現在およそ700人が避難所での生活を余儀なくされています。最後にスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。野球オーストラリア代表は、ワールドベースボールクラシック準々決勝進出まであと一歩と迫りながら、韓国に7対2で敗れました。オーストラリアは4点差以内の敗戦であれば、次のラウンドに進めましたが、9回に決定的な5点目を許し、準々決勝進出はなりませんでした。8回にはトラビス・バザーナ選手のタイムリーヒットで点差を4点に縮め、その時点では準々決勝進出の条件を満たしていました。ところが韓国のイン・ジョンフ選手に犠牲フライを打たれ、追加点を奪われました。今大会オーストラリアは世界2位のチャイニーズ・タイペイに勝利し、世界1位の日本とも接戦を演じるなど健闘しましたが、あと一歩及びませんでした。一方、侍ジャパンは今夜1次ラウンド最終戦でチェコと対戦します。ここまで3戦3勝と好調で、すでにプールの首位通過を決めています。続いて天気予報です。お昼の時点での明日11日水曜日の天気予報です。パース、おおむね晴れで最高気温は27度、アデレード、時々曇り、最高気温は26度、メルボルン、ところによりにわか雨、最高気温は29度。 ホバートもにわか雨で最高気温は25度。キャンベラ、おおむね晴れで最高気温は30度。シドニーは晴れ、最高気温は29度。ブリスベン、時折曇りで最高気温は30度。そして最後にダーウィン、にわか雨で最高気温は30度となっています。以上、3月10日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。